この時間は2018年から2019年にかけて放送した初めての株式の再放送をお聞きください。初めての株式。リスナーの皆さん、こんにちは。飯村美希です。今日も頑張っていきましょう。先生はこの方です。財産ネット企業調査部長、藤本信之さんです。
毎度相場の福の神こと藤本でございます。
はい、はい、リスナーの皆さん、あさって2月1日いよいよですね、初めての株式の本が発売となります。イエーイ。ということで、あともう一つ謝らなきゃいけないことがありまして、はい、先週の放送で、はい、私銘柄一つ買ったので後で皆さんにご報告しますねって言ったら、
忘れちゃった
んです
ね。
言うの忘れたまま放送が終わってしまったので、はい、ちょっとご報告させてくださいね、はい。私がですね、本日収録日1月21日の月曜日でございます。そちらで購入させていただきましたのが、証券コード2158、東証マザーズ上場のフロンテオさんです。はい、AI の、関連銘柄として取り上げました。キビット、そうですね、そちらの方を買わせていただきました。全営業日を終わり値が804円のところで、私は813円で約定させていただきまして、はいはい、今807円ぐらいの状態でございます。
頑張ってほしいなと、
は
い、
放送の時にはどうなってるかなって感じですかね。はい、皆さんもちょっとチェックしてもらえると嬉しいです。この番組では株式投資超初心者でも楽しく学べる株式投資のいろはを毎回レッスン形式でお届けしていきます。それでは初めてだらけの15分レッツゴー。株式レッスン1、2、3。それでは藤本さん、今日のレッスンもお願いいたします。はい、今日のテーマは2019年の大きな相場テーマとなる改元です。
はい、
今年の4月30日で30年と少しありました。平成の時代がもう終わっていきますね。5月1日から元号が変わります。新元号は4月に発表とのことですが、今回はですね、藤本さんには改元が株式市場に与える影響について詳しくちょっとお聞きしたいなと思います。
はい、
藤本さんとしては、うんうん、この改元が与える最も大きな影響は何だとお考えになりますかね。ま
あ、非常に単純なんですけど、はい、5月1日から10日連続で休みになる、うん、ということですよね。で、今回この年末年始ですね、普段よりちょっと長くて、はい、6日間休みあったと思うんですけど、うん、10日間というのは過去にないと思うんですよね。多分日本の証券市場始まってですね、まあ、戦争とかやった時ここはあったと思いますけど、それ以外平時でですね、10日間も証券市場が休んだことっていうのはないということで考えると、まあ普通に考えるとやっぱり手前ではですね、まあ手島動き、うん、やっぱりその10日間の間に何があるか分かんない。ニューヨーク市場は別にやってますからね。
はい、
そうするとまあ乱高下されたら嫌だ、うん、まあ上がる方にはいいですけど下がったら嫌だっていうのがあるので、で、あとやっぱ10日間休んで遊んでる間にですね、株の心配をしたくないというのも当然あるということで考えるとですね、まあ手前は売られるだろうというか、と4月の半ばぐらいからはそんなに上に買い上がる動き難しいかな。で、何もなければ逆に連休明け後はですね、急騰からスタートする可能性が高いかなという気がしますけどね。
それは逆を行くっていうのはありですか？
あれだと思います。僕はだから勝負するならば、はい、4月の末その4月30日直前のところですよね。はい、そのあたりでですね、まあ、仕込んでおいて、うん、まあ、連休明け後に高いことをですね、神様お願いと祈ると、
何事もゴールデンウィーク中にありませんように、
ありませんように、多分そんなにないとは思うんですけどね。
だからその5月の手前の一番みんなが手締まったタイミングで低いところで買って、神様お願いプレイっていうことですか、
これは。これはね、まあ本当はね、あんまり神様お願いプレイ良くないんですけど、はい、ここは勝負してもいいんじゃないかなっていう気がしますけどね。あとは単純に、今回はですね、天皇陛下が前はですね、崩御されての昭和から平成という形、はい、その前もそうですよね。だけど今回は違いますので、非常に祝賀ムードがありますよね。はい、 と考えると、何があってもですね、4月30日にあることは、全部ですね、平成最後のっていうのがつくんですよね。うんうん、そうすると、なぜか物を買ってしまったり、そこに行ったり、
はい。
で、5月以降はですね、新しい元号はまだわかりませんけど、うん、そこの最初のって言われるんで、また買ったりっていうような形で、まあ、いろんなセールとかがですね、あるような気がしますから、そうするとやっぱり消費盛り上がるんじゃないですかね。
うん、はい、他に何か特需はありそうですか？
そうですね。まあ、今のところを考えられると、やっぱり10連休という休みなので、やはり旅行関連、うん、これはですね、やはり動いてくるかな、うん。実際にも株価的にもですね、動いてると。あとはシステムインテグレーターですね。
はい、
特に金融機関向けって、休みが長いところでないと、大きなシステム変更できないんですよ。で、今回10日もありますからね。
チャンスなわけですね。
チャンスなんですよ。多分この人たち絶対遊べないっていうか、はい、休めなくて、うん、もうここが勝負しどころ、はい、ということなんで、逆にその間ずっと働くっていう形になるので、特需になる可能性はあると思いますね。
じゃあそういう人たちの、うん、こうなんか人材を派遣したりとかって、うん、なんかそういうあたりの会社さんも注目はできますか？
う
ん、
そうですね。そういうところもですね、あり得るかなと思います。逆に井村さん、はい、なんかこれかなというのってあります？
単純なんですけど、うん、新しいものってやっぱり買いたいかなって。うん、なので、うんうん、財布とか、はあはあ、カバンとか、
なるほど。
そのあたりは、うん、だから百貨店さんはなんかちょっと忙しくなるのかなっていうのは思いました。
そうですね。僕単純に個人消費盛り上がると思いますよ。うん、やはり最初の元号でのなんか新しいニューイヤーのような、うん、もう本当に、まあ21世紀になった時のようにですね、
はい、
ちょっと気分が変わるということで言うと、消費、なぜか盛り上がるので、
うん、
こういうのが良かったり、実際最近面白いところでは、ハンコヤドットコムっていうですね、ハンコの EC サイト、
うん、
これをやってるアメダホールディングスっていう会社あるんですけど、ここが急騰したり、これもよくわからない理由なんですけど、まあ、平成と書かれたいろんな書類に、はい、まあ、上に、新しい元号のスタンプ、ハンコを押すんじゃないかと、はいはいはい、そんなに売れないと思いますけどね。
手押しでやらなきゃいけない書類が世の中にどれだけあるのか
あるかなと考えると、ちょっと少なさそうな気がするんですけど。
でも多分需要あるところにすごいあるんでしょうね。
うん、だけどまあそこまでね、業績に影響出るほどではないけど、一応改元と言われると、まあそういうようなところとか、まあカレンダー、あと帳票とか作ってる会社、まあこういうのは結構動いてはいるんですけど、多分特需ないと思いますけどね。
でも文房具屋さん忙しくなったりはするんですかね。
まあ、
なんか領収書とか。
そうですね。そういうような紙のところ、
うん、
まあそれはあり得るとは思いますけどね。ただそこもそんなにやるかなっていう気もしますけどね。
私なんかカレンダーとか紙の系はあれは大概、うん、もう西暦のが私は馴染んでしまってるところが。
う
ん、
そうですよね。
あるような気もしますけど。
そうですよね。平成30年って言われると、30年なんだって思っちゃったとかね、うん、そういうのがありましたから、そう考えるとですね、そこまで今回影響がないかなっていう気もしますけど、やはり何よりも僕は10連休というのと、うん、もう国民全体でですね、新しい天皇陛下を迎えるということでの祝賀ムード、
うん、
これはすごいと思いますね。
なるほど。うん、なんかそのあたりも、
はい、
また皆さんのお考えなどがありましたら、ぜひメールなどで送っていただきたいなと思います。
はい、
藤本先生ありがとうございました。
はい、初めての株式。
さてさて、オープニングでもご紹介させていただきました2月1日発売の初めての株式の本についてちょっとお話しさせていただきたいなと思います。はい、まずはですね、
はい、
概要ですが、タイトルは、うん、初めての株式、株のことをよくわからないけど始めたいあなたへという副題がついております。
これ長いですね、結構ね。
割と最近よくあるパターンの副題がついてるタイプのご本ですね。
はい、
小電車さんから、2月1日に発売となります。
ちなみにこの本おいくらなんですか？
こちらはですね、1512円。
なるほど。
税込み、
ね。安いっていう。
安い。言
っとかないと。
サイズは、持ちやすい感じのサイズ、
ね。持ちやすい、いい感じのサイズですね、
はい。
はい。
となっております。中身の方、私も藤本さんも見させていただきましたが、あ、こういう感じで。
そうですね。この番組をうまくですね、切り取っていただいてるっていうか、本当にですね、わかりやすい。やはり文章、テキストになると、それはそれで見やすいですよね。
ここまで私たちが放送してまいりました、うん、初めての株式の内容を、そのまま文字起こししたような感じですよね。うん、
特にチャートとかが逆に図表が入るから、はい、うん、その部分はですね、ラジオってなかなかやっぱり伝えづらいじゃないですか、はい、ここがやっぱり絵があるのが楽ですよね。で、正直
何がいいかなって思うのは、うん、やっぱり私みたいな初心者だと、うん、説明文だと読めないんですよね。
これが会話文、会話の中で書かれてるので非常にスーッと入ってきますよね、
うん、藤本さんの面白い語り口はそのまんまになっておりますので、うん、非常に読みやすいんじゃないかなというふうに思います、うん、で、そのまんまテキストに起こしたというよりかは、うん、これを昇電社さん の、 編集の方がしっかり番組を聞いていただいて、うん、いい感じにまとめていただいてますので、多分放送1から全部聞くよりは分かりやすいんじゃないかなと、うん、
まあ放送もぜひ聞いていただきたいですよね。そうですね、オンデマンドも残ってますからね。
ちょっと和気あいあいとやってますので、はい、その雰囲気はぜひとも感じていただきたいなと思いますが、
まあ、2月1日発売なんですけど、もう一部の書店だと並んでると思いますし、うん、特にもうアマゾンだと簡単に予約できますから、はい、ぜひですねアマゾン予約して、うん、でご感想をですね、まあ、番組の方にもいただきたいんですけど、はい、やっぱりアマゾンでコメントいただきたいな褒めていただけるとですね売れ行きが違ってきますんで、はい、よろしくお願いしますという感じですね、
は
い、
何卒皆さんリスナーの皆さんも一緒に、はい、私たちと盛り上がっていただければなと思います。この番組育ててください、はい、お願いします。お送りしてきました初めての株式、今日もありがとうございました、はい、皆さんぜひぜひメッセージやメールの方お願いをいたします。ここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。たくさんの初めてが
分かるようになる15分間、来週もお楽しみに。
さて今回ご紹介させていただきました銘柄は私個人の判断で購入している銘柄となりますので、実際の投資のご判断はご自身の判断でお願いいたします。初めての株式、今日もお聞きいただきましてありがとうございます。私も2年前の自分を思い出しますね。聞き直ししていると意外と忘れてることも多いですね。さてこの番組ですが、全55回分を週1回のペースで1年間放送配信していく予定です。投資をまだやったことがない方も初心者の方も経験者の方だってもう一度聞きたくなる場面ってあると思うんですよね。そこでおすすめなのはいつでも好きな時に繰り返し聞けるポッドキャストです。ラジオ日経初めての株式番組ウェブサイト、それからアップルやスポティファイなどからもお聞きいただけます。そしてもう一つおすすめさせてください。この番組なんと書籍化もされているんです。2019年に昇電社から発売された初めての株式、株のことをよくわからないけど始めたいあなたへを読んでいただきますと、図解もありますし、より理解が深まると思います。書籍版初めての株式に興味がある方は番組ウェブサイト右のバナーから書籍のページにアクセスしてみてください。それでは次回もお楽しみに。